恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちの毎日の生活、また人生っていうのは多くの選択、選び取ることによって成り立っています。どんな選択、どんな選び方をするかによって私たちの人生が決まるわけです。そうすると私たちはどのような選択の基準を持って生きるかということがとっても大切になります。間違った基準、物差しを持って選択をしますと人生を虚しく過ごすことになります。正しい判断をするためにまず大切になるのは、もうしたいこととすべきことの区別をつけるということです。自分のしたいことだけをするっていうのでは子供の状態です。したいことではなくて、すべきことを選び取り、それをしていくのが大人の生き方です。もちろん、したいこととすべきことが一致すれば幸いですよね。いつでも私のしたいこととすべきことは一つなんですと言える人は、なんという幸いな人でしょうか。でも、残念ながら、多くの場合それは食い違っているんですね。すべきことは、自分がその時にしたくない。でもしたいことは、どうもすべきこととは違うっていうことがしばしばです。ちょうど今、学生たちはもう終わったかもしれませんけども、期末テストの時期ですね。私にも覚えがあるんですが、明日はテストっていう時、すべきことはもう決まっていますね。でもそういう時に限ってしたいことがたくさん見つかるんですね。そして、テストが終わった後で、なんであの時、もうちょっとしなかったんだろうと後悔する。さあ、そのすべきことの中でも、何を優先的にすべきなのかっていう、優先順位を持っていないと、また時間を人生を無駄に使ってしまいます。人はそれぞれ心の中に優先順位を、自分の優先順位を持って生きています。意識的にか無意識的にか、心の中でいろんな事柄のランク付けをして、生きているわけです。外出日和ですし、また洗濯日和ですし、奥様方は外を見ながら、洗濯したかったな、なんてですね、そんな風なこんな天気の日に、しかし、まず、この主の日、礼拝に行こうとですね、一切を置いて出てこられたことの中に、皆さん自身の中の優先順位が表されたわけです。私を尊敬する小山礼二っていう先生いらっしゃいますが、この先生は超多忙な毎日を送っていらっしゃいます。しかし、そんなに超多忙、いくつかの教会を牧会していますし、また一つの団体の責任を持っていらっしゃいますし、進学校を運営していらっしゃいますし、ご自分で一つの雑誌を発行していらっしゃいますし、いろんなですね、働きの責任ある地位についていらっしゃいますし、ところがですね、そんな多くの仕事をこなしながら、お会いすると、ゆうゆうとしてるんです。あたふたと全然しないで、ゆったりと構えていらっしゃるんですね。どこにそのゆとりの秘訣があるんでしょうと思ってですね、ある時、ある会合があって、牧師たちがですね、その、小山先生の書斎に入れていただいて、先生からそういう秘訣を学んだことがあるんですね。その時のことを田中信夫先生が最近出された本の中にこう書いてあるんで、書いてあると思ったんですが、先生、その結構のお年になってるんですけども、健康の秘訣は何ですか？即座に。それは玄米食です。そうですね。玄米食を最初に言われたんですけど、どうも、それだけじゃないでしょう。もっと聞き出しましたら、では、普通の人には見せないんだけども、見せましょうと言ってですね、牧師仲間をですね、書斎の後ろに連れて行ってくださいました。ここになんと、東京都庁で鈴木知事のシャワールームっていうのがですね、問題になりましたけども、牧師室にシャワールームがあるんですね。 シャワールームを見せてくれます。私は仕事がこう一段落つくと、シャワーを浴びます。そして、なんとここにベッドがありまして、ここでほんの短い間ぐっすり寝るんです。それによって私は1日を2日に使えるんです。なわち、そのように途中にですね、こう気分転換と言いますか、休息の時間を置くことによって、起き出してくるとまた新しい1日として始めるっていうわけです。ですね。なるほど。もう一つの健康の秘訣はですね、いつもこう、プールに行って短い時間思いっきり泳いでいるそうです。ですね。ところが、もう一つの秘訣をですね、教えていただきました。それは、毎日の生活の中で、重要なことと重要でないことの区別をつけるということと、緊急を要することと緊急を要しないことの区別をつける。そのことからですね、人は誰でも4つの部屋に生きているというですね、ことを教えてくださいました。ちょっと前をスクリーンご覧ください。人はですね、重要重要でない、緊急を要する緊急を要しないっていうことの中で4つの部屋のどこかに人は生きている。第1、第2、第3、第4の部屋。魅力に乏しい生き方をしている人は、実は第4の部屋に生きている人だって言うんです。第4の部屋に生きていることがあまりにも多い人は、これは魅力的でない生き方をするって言うんですね。ないなら、第4の部屋っていうのは一番楽しい部屋なんです。一番居心地がいい部屋なんですね。緊急を要しないし、重要でもないことに、ひたすら生きている場合は、本人はすごく居心地がいいし楽しいんですけど、外から見ると、まあ自分の世界に閉じこもってっていう感じになっちゃうんですね。計画性がなくって、飛び込みのような仕事にこう振り回される生き方をするっていう人は、第三の部屋にいるわけです。緊急を要するんですけども、でもあんまり大切でないことに、もうひたすら振り回されている生き方が、第三の部屋に生きている人。この四つの部屋の中で、どの部屋に生きている人が一番、なんて言いますか、充実した魅力的な生き方をしている人なんでしょうか。私たちは、第一の部屋だとこう考えてしまいます。緊急を要することを、それも重要なことを、時間とエネルギーをそこに集中して生きている人っていうのは、確かに人生を何倍にも生きる人でしょう。ところが、小山先生は、第一の部屋ではなくして、第二の部屋にいつもいるように心がけているっていうんです。第二の部屋。重要だけれども、緊急を要しないことの中に生きている。どういうことなんでしょうか。すなわち、先生はスケジュールを検討し、いつも計画を持って、そしてその計画に向かって、先手先手を打ちながら段取りをしっかり取りながら生きている。ですから、先生と話してますと、先生の目がもう半年ぐらい先に、いつも生きていることに気がつくんです。前にも先生から、こう、言いますか、雑誌その出していらっしゃる洋軍という雑誌のですね、原稿を頼まれて、ですけど、その段取りが、依頼の段取りなり何だかがですね、すごく早いんですね。おそ山先生は、ご自分で原稿を頼まれると、もうずっと早く、もう出版社に出してしまうんですね。私なんかはもう、期日が過ぎて、1日2日過ぎて、ごめんなさいと謝りながら送るんですけど、小山先生はいつもですね、早め早めに生きてるですね。どうでしょうか。私たちは第一の生き方が一番いい生き方だと考えるんですけれども、しかし第一の生き方をしていますとストレスがたまります。働く本人も周りにいる人たちも疲れてくるんですね。大いに考えさせられるこの表でした。なんとか私も第一の部屋ではなくして第二の部屋で生きる。ゆったりとですね。もうひたすら私なんかはですね、追い立てられないとですね、追い詰められないと仕事ができない人間だと自分でこう考えて決め込んでしまって、 追い詰められて追い詰められて、もうギリギリのところで仕事をやっていくっていう立ちなわけですけど。でもそれでは持ちませんし、また周りの人たちにいつもイライライライラしている姿を見せてしまいますから、これは良くない生き方ですね。ぜひとも、この第二の部屋の生き方っていうのを学び取りたいものです。さて、私たちが、この人生で、どのような優先順位を持って生きればよいのか、ですね。明確に教えてくれるのが、実は実戒なんですね。ここに、神様に喜ばれ、本人にとっても、最も幸いな生き方が示されています。私たちが何か機械類を買いますと、そこに使用説明書がついています。使用前に必ず読んでください。おかしいなと思ったら、またこんな時にはこのページを読んでくださいっていう使用説明書。神様は人間を最高傑作として作られた時、しかし人間に使用説明書をくっつけてくださいました。それが、この聖書のわけです。また、その中のエッセンスとも言うべき実戒。これこそが、私たちが神によって作られた自分自身をどのようにすれば最高に用いることができるか、生きることができるかの、使用説明書であることを私たちは知るのです。今日は、その第一回です。もう一回ご一緒に皆さんで読んでみましょう。第1回、第3節です。20章の3節。はい。あなたには私の他に他の神々があってはならない。この言葉が第1回として挙げられているのは偶然ではありません。これには神様が十分な理由をつけて最初に置かれたわけです。なあち、これこそが私たちの人生における優先順位トップのことだからです。もしも私たちがこの点において崩れてきますと、なあち、誠のこの天と地を作られた唯一の神様以外のものを神とし始めますと、すべてが崩れてくるのですね。聖書は、はじめに神。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。この方こそが第一。さあ、少しその御言葉をですね、一つ一つ押さえながら考えてみましょう。あなたには、先週も触れましたように、実戒はあなた方ではなくして、あなたと個人的に呼びかけられています。紹介しましたように、この実戒を読むとき、これは、この言葉は、数千年前のあの、イスラエル人に与えられたのではなくして、今読んでいる私に、今神様が語りかけているものなのだっていう緊迫感を持って、ね、受け止める必要があります。神様はまさに、この朝も、他の誰でもないあなたに語りかけている。私の他に。文語訳の聖書によれば、何時、我が顔の前に、我の他何者をも神とすべからず、とあります。新改訳では、あなたには私の他にと訳されていますが、実はこの私の他にっていう、他にっていう言葉が、我が顔の前にと訳すことのできる言葉が使われているわけです。神様が昔、アブラハムに現れて、私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ、と語りかけられました。私たちは、好むと好まさるとに関わらず、みんな、神様の御顔の前に、神様の前に生かされ、置かれているっていうことを覚えねばなりません。すべてのものが、実は神様の顔の前にいるんです。常に神様の目があなたに、私に注がれています。ぜひとも、その意識を養う必要があります。私は神の顔の前に生きている。ですから、旧約時代のある人たちは、 主の顔を避けて、ですね、神様の顔の意識があまりにも強かったので、時にはそれがもう重荷で、それが怖くて、神様の顔の前を避けようと思って、あちらにこちらにと逃げるんですが、逃げても逃げても、どこまで行っても、私たちは神の顔の前を逃れることはできない。幸いっていうか、残念ながらというか、現代人はまた、日本人は、神の顔の前に置かれているっていう意識に、本当に欠けています。ですから、平気でいるわけです。でも、私たちは神の顔の前に生きているっていうことの意識をぜひぜひ主によって高めていただく必要があります。私たちは逆に、人の前、人の目をいつも気にしながら、人の顔の前で認められることで満足するようなものです。神様は、私の顔の前に生きよというのです。あなたは私の他に、他の神々があってはならない。イスラエルの民は、特別に唯一の誠の神様だけを信じる民だから神様が選んだんでしょうか？いいえ、とんでもないんですね。イスラエル民族の歴史をこう聖書の中で辿ってみると、彼らはいつでも偶像にとですね、こう流されていく、落ち込んでいく民でした。実は私たちの肉の性質、神様から離れた、この汚れた性質というのは、神に向かわないで、いつでも偶像に走る性質を、傾向を持っているということを、イスラエル民族は私たちに示してくれるんです。ですから神様は、そのような民をですね、選んで、この民を通して唯一の誠の神様を全世界に示していきたかったわけです。そのためにどうしても、この民族に、偶像の神ではなくして、唯一の誠の神様だけを恐れて生きるように、教え、訓練し、その血の中にそのような信仰を叩き込みたかったわけです。この民が、これから入っていこうとするカナンの土地には、そこにすでに住んでいる原住民、その先に住んでいる民族たちは、いろんな偶像を持っています。特に、聖書の中で有名な三つの神様の名前ですね。第一の神はモレクの神っていう神です。第二はバールの神。第三番目はマモンまたはマンモンと言われる神。第一番目のモレクの神っていうのは、レビ記の二十章の中に詳しくその戒めが出てくるのですが、そこなんかを見るとよくわかるように、実に残虐な貪欲の神です。そしてこの神をなだめるために何をしたかっていうと、幼子を捧げたのです。子供を生きたまんまモレクの神に捧げて、モレクの偶像が手をこう開いてですね、いるところに赤ん坊をですね、置くんです。そしてその赤ん坊をそのまんま生きたまんま火で燃やして、モレクの神に捧げてなだめるっていうですね、偶像の儀式なわけです。その赤ん坊がですね、悲鳴を上げて泣き叫ぶその声をかき消すために太鼓を叩いて、祭司たちが太鼓を叩いて母親の耳からそれをそらせようとするんですね。なんとも残虐な宗教なわけですが、実は見ていきますと、イスラエルの民がこのモレク崇拝に繰り返し落ち込むんです。ために、他のものを犠牲にするっていうですね、非常に自己中心的な生き方をそこに表すのです。第二番目の神様はバールの神。この名前は、聖書をよくご存知の方はですね、馴染み深い名前です。バール。このバールの神っていうのは、この農業の神様です。豊かにこの穀物を実らしてくれる、そのような神として崇められたわけです。しかし、その、農耕の神っていうことから出てくる、この神様の性質は、大酒飲みの大ぐらいで、そして非常にですね、汚れた、性欲の神なんですね。ですからこの神の礼拝の中には、酒と大ぐらいと、そして売春があるのです。この神殿の中にですね、この神の、バールの神に仕える女たちは、また売春婦でもあるのです。
そしてそのような女たちと関係を持つことによって、それがバールの神に通じる道としてですね、人々はそのようなところに行ったわけです。日本でも有名な神社仏閣、その出たところには昔は必ずのように売春宿があったんですね。本当にですね、汚れた欲望を満たす神なんですね。第3番目の神はマモンの神。これはマタイ伝6章のところでイエス様が、人は神と富とに金使えることはできないと言ったとき、その富っていう言葉にマンモンっていう言葉を使ったわけです。富、すなわち力は財産の中にある。その金銭欲ですね。それに人を虜にする偶像なわけです。この三種類の神様。モレクとバールとマモン。これは数千年前のイスラエルの民が厳しく禁じられた神々の名前ですが、なんとこの神々は今もなお、現代人によって最も崇められている神々の姿であることに私たち驚くんです。私はあなたの神主と言われる神様を見失い、この神様を退けるとき、人は必ず誠の神の代わりに他のものを神として使えないでは折れない存在なんですね。人間は神なしでは生きられない。誠の神を退けると別のものが神になるのです。そして偶像の神っていうのはどのようにしてできたかっていうと、自分の欲望がまずあって、その欲望を満たしてくれる神を人間が発明するわけですから。ですから、人間の欲望が数千年前も今も変わらないっていうことから、数千年前の人たちが拝んだ神々は実は同じ欲望を持って、しかし神様を信じない現代人にとっても同じ神々を据えて拝んでいるっていうことは当然のことなのです。現代人の神々は何でしょうか？まさに、モレクによって象徴される自己中心っていう生き方です。自分自身が神。そのためには他の誰が犠牲になっても構わない。最近私たち日本人が本当に世界に向かって大きな恥ずかしい思いをしているのは、従軍慰安婦の問題です。ああいったことは、ずーっとですね、日本人の耳には目には触れないように隠されてきた、きてました。しかし、本人たちの本当に恥ずかしい、それをですね、忍んで顔を出してくることによって、それが世界中に明らかになりました。国が兵隊たちを慰めるために、外国の韓国、朝鮮の人や、また台湾の人をですね、無理やり引っ張ってきて、騙して引っ張ってきて、その兵隊たちに当てがったわけです。よく日本の教会がなぜ、韓国や全世界の教会が祝福されているのになぜ日本の教会が祝福されないのか、どうして日本にリバイバルが来ないのか、ずーっとですね、日本の教会はなぜだろうと考えてきたのです。何がいけないんだろうと思いました。でも、このような問題が明らかにされることによって、事実ははっきりとしてきたのです。このような罪を持っている日本を神様祝福できないのです。もしも神様がこのような罪を全然世界に向かって告白し、悔い改めないのに神様がこの日本を祝福したら、泣いている朝鮮の方々、韓国の人たちはどう思うでしょうか？台湾、東南アジアの人たちはどう思うでしょう？神様はなんと義においていい加減な神様だろうと、神様の栄光が汚されるんです。神様はご自分の栄光を汚さないために日本を祝福しないでいるのですね。今日本の教会がこの従軍慰安婦の問題でですね、これは本当に重大な問題なんだということで今立ち上がってきています。そして日本は世界に向かってこの罪を悔い改める必要がある。自分たちのために外国の人たちを本当にですね、まさにモレクの 偶像に捧げたわけですからですね。これは重大な罪なわけです。この罪を私たちは今、私たち自身のうちに本当に見出し、悔い改めるべき時が来ているわけです。日本はバールの神を拝んでいます。欲望を本当に追求するのです。満たすことを追求するのです。そして、万文の神にまさに日本は仕えていると言っていいでしょう。富こそすべて、その富を生み出す仕事がすべてですね。本当にですね、それがもうすべてになって生きている日本人、私たちの姿は、まさに誠の神を捨てて、マモンの神に仕える偶像崇拝者なわけです。聖書のコロサイ書は、このむさぼり、貪欲がそのまま偶像礼拝なのです。と述べていますが、まさにそうです。私たちがむさぼること、貪欲に生きることが実は偶像崇拝の罪なのだということです。聖書は、あなたには私の他に他の神々があってはならない。では私たちが他の神々を持たなければそれでいいのでしょうか。実はこの十戒をこれからずっと学んでいくとき、十戒の理解の仕方なのですが、十戒の中には大部分が何々してはならないっていうですね、禁止の条項で続きます。ですから、ないのにしてはならないとありますから、しなければいいんだろうと思うかもしれませんが、実は、これは聖書の一つの表現の仕方でして、禁止をすることによって逆に、かえって強くその逆のことが要求されているのだということをしっかり読み取っていく必要があるのです。例えば、主の御名を乱れに唱えてはならないというとき、そうか、神様の名前を馬鹿にしちゃいけない。主の名を無意味に使っちゃいけないんだなっていうんで、口を手でこう塞ぐ。それでいいんではないんです。実は、主の名を御台に唱えてはならないっていう禁止の逆のことが要求されているわけです。すなわち、主の名をもっと賛美するようにですね。あなたは殺してはならないっていうとき、殺さなければいいんでしょう。いいえ。この実会が進めていることは、逆のこと。すなわち、人を生かすように歩みなさい。その逆のことが強く要求されているんだということをぜひ読み取ってほしいのです。とすれば、この第一回でも、あなたは私の他に他の神々があってはならないっていうこの禁止の命令の中で、私たちに求められていることがあります。それは、私たちのこの群れの信仰の基準ともなっています、バプテスト教理問答書、小さな薄っぺらな本。その中に、問48、第1回は何を要求しているのかの答えとして次のようにあります。第1回は、神を唯一の誠の神、また我々の神として知り、認め、それにふさわしく神を礼拝し、崇めることを要求している。ただ、他の神様を持たねばいいんだろうではなくして、この第一回が私たちに求めていることは、神様を唯一の誠の神として知りなさい。認めなさい。神様にふさわしく神を礼拝し、崇めなさい。実はそういった言葉をもっと詳しく、もっと深くですね、私たちに教えてくれる、バプテスト教理問答なんかの元土台になっているウェストミンスター信条信仰告白の中に、ちょっと長いのですが、次のようにあります。神を唯一の誠の神、また我々の神として知り、認めること、彼をふさわしく礼拝し栄光を称えること、思い、瞑想し、覚え、尊び、敬い、崇め、選び、愛し、慕い、恐れ、信じ、信頼し、望み、喜び、彼にあって楽しみ、彼にあって熱心で、彼に呼ばわり、あらゆる賛美と感謝を捧げ、心からあらゆる従順と服従等を捧げ、神を喜ばすあらゆることに心を配り、そして何事においても、神に背くことのあるときは悲しみ、へり下って神と共に歩む。 さーっと言いましたけど、その一つ一つの根拠になっている御言葉が挙げられています。ぜひですね、今週時間をとって、皆さんノートの中にですね、この御言葉の箇所を書いて、そして全部開いて、その御言葉を書き取ったらどうでしょうか。私はそれを先週この作業をしまして、数百年前にウェストミンスターで人々が集まって、この信仰告白を出したとき、その根拠になる御言葉をどこからにしようかとですね、選んだ彼らのですね、その姿が心に思い浮かぶような、なるほど、ここからこの御言葉を取ったかとですね、本当にこう、うならされるような、御言葉の選択に、本当に恵まれました。ぜひですね、その作業をご自分でなさると、神を神として崇めるっていうことが、どういうことなのか、その深みを、ぜひですね、皆さん味わい取ってください。そういったことの中で、私は、本当に神を神として知り、認め、礼拝し、崇めているだろうかと問いかけていただきたいのです。私は他の神を持ち、使えてはいないだろうか。宗教的な神はいないかもしれない。しかし、別のものが神として、あなたの心の王座に君臨してはいないだろうか。あなたが何もしないでポケーっとしているとき、あなたの心を満たしているものは一体何なんだろう。私たちの心がいつでも向かっている、それは実はあなたにとって神の座についているものではないでしょうか。私の神は一体誰だろう。私は私の生涯を何に捧げ生きているだろうか。問いかけてみましょう。そして、誠の神様が本当に私の日々の生活の中で、人生の中で、神の座についているかどうか、私の心の王座に、誠にこの方がついているかどうかを、本当に主の前に吟味させていただきましょう。私も、モレクの神、バールの神、マモンの神に、仕えてはいないか。もしもそれを示されたら、その神々を本当にですね、その王座から引きずり下ろして、お前は神ではないと、それを粉々に砕く、神様の前で、ことを悔い改めをさせていただきましょう。今日、神様があなたに、あなたには、私の愛するあなたには、他の神々があってはならないとですね、呼びかけられる、その声を、しっかりと受け止めましょう。
このプログラムに関するご意見ご感想はホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。